Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル K2 レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。というわけでもう年末が差し迫ってまいりまして、そろそろ何ですか、クリスマスですかね、今週末あたりは、本当に冬だなという感じになってまいりましたけれども、そんな季節に本当に久しぶりにお越しをいただきました。新しいリリースを引っ提げてのゲストです。今日のゲストこの方です。
歌子です。
歌子、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、歌子さんです。
どうも、
お久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。
もう1年以上ぶりですもんね。
約1年ぶり、
約1年ぶりでございます。お久しぶりでございます。今日はなんか僕に揃えてね、はい、眼鏡をかけてきてくださったということで、
うん、そうですね。
それは伊達眼鏡ですか？
コンタクトして伊達眼鏡、はい、
コンタクトして伊達眼鏡、うん、なんかあんまりもう完全にファッションでということですかね。
そうです、そうです。
なるほど、
みんなにも見てほしかったですね。
そうですね、うん、ちょっと写真を撮って Facebook にでもアップしようかしらって思うぐらいの、大変な美貌の持ち主でいらっしゃいますけれども、
またまた、
歌子さん、はいはい、今日はお越しをいただいております。 UTACO、うん、ドット、
はい、
歌子、全部小文字でよかったでしたっけ？
頭大文字です。
頭大文字で失礼いたしました、うん、歌子さん、
はい、
そうは言ってもまだ歌子さんを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、
う
ん、
そうですね、
まあ、ちょっと自己紹介を、
自己紹介
お願いをしてもよろしいでしょうか？
そうですね、うん、難しいですね。ピアノ弾き語りしてます。
ピアノ弾き語り、はい、
そうですね。始まりはギター弾き語りでした。うん、そうですね、
うん、
歌子です。
ひろしですみたいになってましたけど、なんか
そうですね、
初めはギター弾き語りでピアノ弾き語りに転向したっていう感じ、
うん、そうなんですよ。実は知らない方もいるんですけど、
知らなかったかもしれない。
私だから家では結構アコギ弾いてます。
あ、そうなんですね。
そうです。
もともとピアノも弾けたんですか？でも、
うん、いや、まあ、ほぼ独学に近いんですけど、
小さい頃からやってたとか、
友達の、習い事に真似してついていくのは昔から好きで、
はい、
ついていったけど、うんうんうん、興味がないから、うん、あの先生に怒られて耳だけ多分鍛えられて
なるほどなるほど、
うん、楽器は弾けないみたいな状態で、
二十、はいはい、
歳ぐらいで私ピアノちょっと触ってた気がすると思って、うん、蓋を開けたところもどういうことって
なんだこの白い黒いものたちは、
う
ん、みたいな。
そう、
はいはい、
でも多分耳は良かったから、ドレミファソラシドが横に並んでるから、
うん、
ギターよりいいんじゃないかっていうことで、
うんうんうん、
そっちに転向したっていう。
あ、じゃあ結構前なんですね、うん、そのピアノに転向したというのは、
うん、そうですそうです。
あ、なるほどなるほど、うん、そもそも音楽活動を始めたのがいつ頃だったんですか？
うん、始めたのは、うん、高校生なんですけど、
はい、
バリバリ体育会系だったので、
うんうんうん、
週に1回のわずかな休みを路上ライブしたりとか、ゆず、うん、6時間歌って、
じゃあ週末にとか、
あ、うん、練習試合とかない時。
何部だったんですか？
ソフトボール部。
ソフトボール部、バリバリですね。
スポーツ推薦で行ってきました。
うわ、うん、あ、じゃあもうかなりのハイレベルな、
割と
県大会レベルもっとですか。
あでもまあ、うん、そんな感じかな。中学の時は私ピークで、
はい、ピーク
ピークね
そう、そこでピークしちゃったんですね、はいはい、
でも東京都で2位のショートでした。
すごいですねえじゃあもう あれですか、2020年狙える感じじゃないですか、うん、今から
まあ狙おうと思えば
狙おうと思えば
なめてるやばいですね。
歌こうっていうのがやっとしたら
そうですね、
2020年に見られるかもしれない、
うん、そうです ね,
ねマウンドでギターを弾き語るかもしれないっていう、うん、あそれないかでそこから音楽を、
そこからそうですね、その時あの同じ部活の子とあい、うん、あのユニットを組んでて、うんうんうん、その子とジャガジャガやってたんですけど、はい、卒業して1年ぐらいは一緒にやってて、はい、そしたら相方は私は趣味だっていうことで、うん、私はやっていきたいって言って解散ライブをして、はい、翌月からも一人でギターで歌い出して。
路上でっていうことですか。
いやもうライブハウスで歌い出したけど、なんかやっぱギターは難しいなと思って、うんうんうんうん、であんまり多分そこまでの興味もその頃なかったのかな、うん、でさっき言ったようにピアノに。
なるほどで去年の、はい、まあ、ちょうど今頃ぐらいで、もうちょっと前でしたでしょうか、
11月頭ぐらいですかね、
から一旦ちょっとライブ活動は、うんうん、あのお休み、制作に入りますというようなことがあったと思うんですけれども、うん、はい、そうですね、これなんかきっかけがあってですか。
いやこれは、うん、本当に唐突に誰にも相談しないで、うん、いきなりブログで発表したから、
はいはいはい、
驚かれたんですけど、はい、本当に何だろう、純粋にいつもだったらもうすごい先々のこと決めて思い浮かんでやってるのに、うん、全く思い浮かばなかったんですよ。
やりたいことがあってるんですか。
やりたいことっていうか、多分頭の中にあるけどそれを行動に移そうとしない自分がいて、うん、これはなんかきっと動き続けるっていうことを自然にやってきたけど、うん、無理にやることじゃないなと思って。
なるほど、
うん、だからきっと今止まる時なのかなと思って、っていうのも一つ、うんうん、っていうのと、あの音楽はやめるはずないから多分、だからどういう風に続けていくかっていうか、うん、やりたいこととかも全部整理した上で長い人生を見て、うん、プランニングしたかったから、うん、うん、休もうと思って。
じゃあ一旦その、計画期間というか、
うんうん、
もうダッシュし続けるのは一旦ちょっとやめて歩こうみたいな、
うん、そうですね、
歩いてゆっくり景色を見ようみたいな感じなんですかね、
うん、なんか裏方の仕事も好きだし、うん、表に立つのも好きだし、うん、とにかくやりたいと思ったことをやろうと思って、うんうんうん、その中でもステージには立ちたくないと思ったら戻らないんだろうなぐらいの覚悟でいました。
で僕、発表があまりに唐突だったので、うん、ひょっとしたら歌子さん戻ってこないんじゃないかっていう恐れをね、僕も抱いたところがあったんですよ。
あれ書いた時は正直戻る気なかったです、
うん、あそうなんだ、
無期限のつもりというか、うん、だけどていうかそれもすらも私も分かんないなっていうぐらいだったから、うん、全部はなんか自分がこうしたいと思った時に見えるだろうと思って、うん、それを考える時間も欲しいなと思って、う
ん、なんかそれこそ番組が始まった頃のこの都内のねシンガーソングライターの感じだと、うん、歌子さんがいない景色っていうのはなかったので僕の中で、
うんうん、
だからあなんか一人いなくなってしまったらなんかちょっと寂しいなみたいなのがあったんですけれども、うん、なんかいろんなこうライブとかそれこそこの間の木下直子さんのブリッツ の,、
うんうん、
企画者のね、うん、裏方って言ったらあれですけども、サポートメンバーの中に歌子さんの名前もあったし、
うん、
一瞬ステージにも出てきたし、
ね、びっくりしましたけど
あ歌子さんやっぱり音楽好きでやってるんだなっていうのはちょっと安心感はあったんですけれども、
うんうん、
なんか最近こうリリースしよっかなみたいな話がちらほら見えてきたので、
うん、
よしよしと思ってたらついにリリースをするんですね。
そうですね、そうですね、なんか意外と休んですぐに、
うん、
もう曲いっぱい書いてたし、
うん、
ライブしたいと思ったの結構すぐで、
うんうんうん、
なのでフルアルバムを、
なるほど、
引っ提げて帰ってきました。
フルアルバムもフルアルバム、
はい、
11曲入り
です。
しかもこれなんか間に細かいのが挟まってる11曲ではなくて、
うん、
本気の11曲ですね、全部ね、
本気の11曲ですそうですね、しかも新録、
はい、
2曲プラス後が全部新曲なので、
うわ、
ほぼ新曲です。
じゃあ9曲が新しく書いたやつ、
うんうんうん、
2曲は前のやつをもう1回こう、うん、リバイスしたというか。
あでも休止前に発表した新曲がそのうちの1曲で、
はい、なるほどなるほど、
もう1曲は6年前に書いてちゃんとレコーディングしたことない人気曲ってことで、
なるほどなるほど、
だからレコーディングとしては全部新しいかな。
じゃあ新たな気持ちで臨んだ CD ということで、
うん、
はい、タイトルは何というやつでしょうか。
ヒューマンです。
かっこいい なぜここで人間というタイトルを持ってきたんですか。人間じゃない、うん、ヒューマンか。
ヒューマン、うん、あでも人間だったりとか、
うん
うん、なんか結局ずっと変わってないなって思うところは、うん、そうですね、別に自分のことだけ書きたいわけじゃないけど、うんうん、その人の人を描きたい、描き続けたい、心だったりとかもそうだし、うんうん、うまく言えないですけど、
なるほどね、
なんか人間が詰まってると思います
というアルバム今日はがっつりとご紹介をしていくんですけれども
、はい、
4曲もご紹介をさせていただくということで、
ありがたいですね。
ひょっとしたらラジオ 最速オンエアなのかな今回。
あ、そうです
かもしれない。
そうですね、
まあ、あのリリース後にはなりますけれども、
はい、
まず1曲目お届けをしていくのがさよならまたねというナンバーですけれども、まあ、これがあの1曲目に入っているということで、
うん、
まあ、おそらく CD を手にされた方が一番最初に聞くであろう、うん、
そうですね、
ナンバーなんですが、
はい、
どういう曲でしょうか。
1曲目からさよならまたねっていうのもなんかなんでやねんって感じだと思うんですけど、うん、今があるのは確実に過去の自分があるからで、
うん、
そのおかげで今ここにいるっていうことと、
うんうん、
会えなくなってしまったからってそれが終わりではなくて、まあ、常にそれがあってまた進んだ先で会えるよねっていうような感じで、うん、私のなんか、うん、まあ、パワーの源の曲です。
なるほど、
うん、
じゃあこれって前からあった曲。
いや、これも新曲です。
新曲、
はい、
ということで、では少しの間の眠りから覚めた歌子さんのサウンドをお届けをしていこうと思います、歌子さんでさよならまたね。
さよなら、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをしたナンバーが歌子さんでさよならまたねというナンバーでございました。今日のゲスト歌子さんお迎えしております。
ありがとうございます。1
曲目からさよならまたねということでこれなんか意図的にこういう感じなんですか。
そうですね、なんかタイトルが、
うん、
これなんか帰ってきてまたバイバイなのみたいな感じあるんですけど
確かに、
でも内容はさっきお伝えした通りという感じで、
うん
うん、なんか別にバイバイって意味じゃなくて、
うん、
いつでもまた会えるよねっていう自分が再会したいと思ったらというか、
うんうんうん
うん、な感じです。
なるほどね、
はい。
まあ、去年その一旦ライブ活動を停止、うん、休止っていうところから、う
んはい、
まあ、ひょっとしたら帰ってこないかもしれないって自分でも思ってたみたいな話だったんですけど
そうですね、
やっぱ帰ろうって思ったのってなんかきっかけがあったんですか。
う
ん、
一旦、うん、多分もう10年以上音楽に触れてない生活みたいなのがなかったので、うん、
なるほど、ずっと、
うん、
音楽びたり
音楽のことばっかり考えて毎月ライブをしてとか、うん
はい、
それを一回、まあ、離れて、うん、まず最初に何をしたかっていうと、地元の友達だったりとか昔からの友人とか今までなんかちょっと今忙しくてって言ってなかなか会えなかった人たちに会いに行ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらなんかすごく楽しくて、あ、ダメだな、大事にしなくちゃなと思って。
それ全く音楽は関係ない
友達っていうことですね。全く関係ない環境に身を置いたら、
うん、
なんかこれはこれですごく楽しいなって思って、自分の中ではなんか違う、それはそれで違う世界に思ってたのに、
うんうんうん、
自然だったんですよね。
大事なものだったけれども、うん、音楽も
そうそうそう、うん、 そしたらなんか、あ、なんか今音楽だから会えないとかじゃないなって思ったし、うん、会いたいと思った時に会わなきゃダメだなって思ったし、うん、ってなった時に、あ、楽しい、あ、めっちゃ楽しいって思ったんですけど、うん、それと同時にやっぱりあの別に反動っていう意味じゃなくって、うん、あの今までの自分の生活も振り返って、はい、自然と曲書きたくなったっていう、
うん、離れてみることが良かった、うん、結果的には、
うん、よく聞く話だと思うんですけど、うん、やっぱそうだなと思って、うん、なんか当たり前だと思ってはいなかったけど、うん、当たり前になっちゃってたのかなみたいな。
離れてみたからこそ聴いた音楽みたいなのってのはありましたか、うん、なんか。
ああ、うん、あんまり公表はしてなかったんですけど、はい、その自分の曲以外でも結構その制作で曲を書く機会が多くって、うん、でそれで、まあ、制作がもともと好きなんですよ、
はい、
だからもう歌ってほしい、いろんな人にっていう。
自分の書いた曲を他の人が歌っているのを見るというか、
うんうん、
なんかが好き。
あのこの人に合うだろうなって思いながら書きたいし、うん、それが結果なんか羽ばたいてってくれたら幸せだなっていう感じでいっぱい、それも含めてもううん十曲って書いてたんですけど、はい、そうですね、 それでより音楽が楽しくなって、うん、いろいろ確かに気浮きはしました。
うん、うんうん、面白いな。
そうですか、
うんうん、なんかやっぱりこう言い方悪いですけど出たがりの人も多いじゃないですか、うん、ミュージシャンの中では、うん、私が作った曲なんだから私がやりたいっていうことをすごく強く思っている人も多くて、うん、だからその人に楽曲を提供するっていうことに対してあまりこう、あ、うん、実は抵抗のある人が多いのかなっていうのも思いがあるんですね、僕の中で、
うん、
なのでそういうそこに対して全く抵抗がないっていう人ってなかなか珍しいんじゃないかなってちょっと思いながら話を聞いてました。
本人がね歌った方が一番説得力あると思うんですけど、
ね、
うん、
まあね、
うん、
逆に歌子さん他の方が作った曲を歌えますか、
うん、あー提供してくれたらってこと。あ、なんか昔はやっぱ若い時は、
うん、
多分嫌だったんですよね。
うーん、
だけどカバーも好きなんですよ、
はい、
ってことはって思いました。なんか変ね、固くなりになってるところって実は些細なことなんじゃないかって思ったりして、
うんうんうん、
自分なりに噛み砕いて、うん、大事に何でも歌いたいなと思うし、
自分に重ねて、
そう、むしろなんか、うん、私の歌っていう感じで、
うん、
歌える自信はある。
なるほどね。そうかそうか。じゃあすごくあれですね、うん、フレキシブルというか、うん、音楽に対しては良いものは良いし、
うんうんうん、
良いものを出したい、あげたい、
うん、
作りたい。
なんかプライドも大事だけど、うん、それがなんかちょっと変にずれちゃうと、うん、なんかつまんないなっては思う、うん、
なるほどね、
年を重ねるとあれですね、いい意味で柔軟になるのかな。もっとなんか、
まあ、みんな丸くなってきますからね、
うんうん、
いやなんか久しぶりに会ったアーティストさんは、はい、まあ、丸くなったなっていうアーティストさんもいたりとかするので、やっぱり年齢というのはある程度あるのかもしれないです、
はい、
作る曲も変わってきたりしました、そういう意味では。
あ、変わったかもしれないですね。
うん、
なんだろう、結構でも内面のことを歌うこと多かったんで、なんかそれでさらにバラードでとか、うん、ちょっと暗い感じのが多くてとか、うん、ずっしりこうスケールの大きい歌多かったから、うん、そうするとまあいいけど音楽としては楽しくないなと思って。
なるほどね。
なんかそこも楽しくもっと自由でいいじゃんと思って、うん、でその上半期にそういう制作、別での制作をしてる時に、うん、楽しいいろんなちょっと90年代のアイドルっぽい曲とか、
あ、なるほど、
そういうのを口ずさむの大好きで、それをそういうのを曲書いてたら、うん、まあ身近な人たちが、うん、なんか力抜いてそういう感じで自分でも書いたらみたいな、うん、全然いいじゃん、キャッチーじゃんみたいになって、うん、そうかと思って。
なんか今回のアルバム結構多いですよね、
うん、
そういう、
うん、
アップテンポポップというか、
うん、
キャッチーな曲、
自分に持ち帰らないようにしてたんですよ、なるべく、
うん、
特にここ1年ぐらい、うん、2年ぐらいは持って帰ってあげようと思って。
なるほど。
合わないのは歌わないけど、
うん
うん、
でもちょっと
スパイスポップを入れてあげようと思って、
変わってきたかなみたいな感じの、
はい、
ところなんですかね、うん、なるほど。この12月の11日に、
はい、
歌子さんのワンマンがありまして、そこでリリースをされました、
はいはい、
で、CD 自体今回流通はせずに、
うん、
ということですよね。
そうなんですよ。
しかしながら、
はい、
今回はインターネットを使って
はい、なんと
全世界に
全世界にばらまきました。
ばらまきますiTunes でひとまずは、
そうですね、初めての
配信リリース、
配信リリース歌子 iTunes 解禁。
これは今回 の、はい、のアルバムだけということでいいですか。
一応歌子になってからの全作品を一挙公開という形です。
じゃあもうあの500枚ぐらいのあのアルバムが、
はい、
今までの全作品が、
はい、ありえない、ね、
何枚ぐらいあるんですか今までの作品。
でも歌子になってからはどうですかね、1,2,3,4 あれ5,6 枚ですか。
5,6枚、
5,6 枚目、6枚目になるのか。
6枚目、
うん、
6枚目か、
6枚目かな。
じゃあそれがもう iTunes ドーンと、
はい、
出て、
はい、
ランキングトップにダーンと踊り出て、
よろしくお願いします、のびさん、
歌子イエーイ。じゃあ僕10回ぐらい聞きますんでiTunes で聞くだけじゃダメって、
視聴だけ
ぜひ皆さん買ってください、
お願いいたします、
はい、あのスマホでねピピッと買うこともできますので、はい、いろんなミュージックストアにこれからも配信が始まっていくと思いますけれども、歌子さんの曲がもうサクッと買える、
はいはい、
すごい時代になったもんですね。
すごいですよね。
使いますか歌子さん個人的に、あの配信の音楽配信のストア。
あ、でもそうですね、何気に使います。
何気に
パパッと欲しい時、うん、
ありますよね、
うん、そうなんですよ。
ちょっと今 CD ショップまで行く時間じゃないねんみたいな時あるじゃないですか、
うん、そうなんですよ。その時についポチッと
ポチッとやっちゃいますよね、
うん、早いですよね、
う
ん、
そうなんですよ。
だけどジャケットを手に取りたい派ですけどね。
そうですよね、
うん、
とかあのちょっと同じ視聴器に入っている同じジャンルの CD もちょっと浮気して聞いてみたいみたいなも、うん、
ちょっと気になりますね。
ありますもんね、うん、あれなんか、うん、だからちょっとねなかなかあれなんですけれども、
うん、
そんな配信で歌子さんの曲を聴けますので、
う
ん、
はい、
ぜひ皆さんチェックをしに行ってみてください。
はい、お願いします。
はい、さあヒューマンから2曲目を届けをしていこうと思いますけども、
はい、
泡になってしまえ、
はい、
これはまた刺激的なのか何なのかどういうあれ、もうモフモフになってくれということなんですか。
あ、でもそれでもいいですけどね。
歌子さんはどういう意図だったんですかこれは。
あ、でもこれはそうですね、なんだろう、あんまり説明しなくて聞いてほしいかなっていう気もします。
逆になるほど、
うん、そこ謎に知っとこうも言わない。
皆さんどんな感想を抱かれるでしょうか、
はい、
この謎が解ける日は来るのか、お届けをしてまいりましょう。歌子さんのヒューマンからです。泡になってしまえ。
滲んだ昨日を人差し指でつつく、ぐるぐるかき混ぜて泡になってしまえ。やがて止まるけどそこに浮き上がるの、消せやしない真実はさっきよりきついような。台所セットしたお鍋に火をかけて、今度こそ跡形もなく煮詰まってしまえよ。あの日僕ら出会い、今日まで駆け抜けてきた。最初から分かっていたんだ、僕は君にもらった優しさの
日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしたナンバー、歌子さんで泡になってしまえという曲でございました。
ありがとうございます。
僕も泡になりたいですね。
泡になりたい。私は貝になりたいみたいですね。
確かに僕も泡になりたい。ね、続編を期待しておりますけれども。
かしこまりました、
でもこれはまだ明かされないんですか、はい、もう聞いた人の胸にしまっておいてほしい感じですか、
うん、裏話は。そうですね、なんかあの自由に受け取ってほしいんですよ。だから今回のフルアルバムに限らないですけど、うん、なんだろう、こうまあ聞いたら恋愛の歌なのかなとか、うん、 でも友達とかでも当てはまるかなっていう、うん、それを決めつけたくないので、うん、私の中で正解はあるけど、はい、自由であってほしいし、うん、でも知りたいなら全然、まあ、言うけどねっていう。
なるほどね、
うん、
じゃあ、まあそんな正解を聞きたければぜひ歌子さんのライブに行って。
そうですね、言うか分かんないですけど
手に入れながら
、はい、
泡になってしまえってさーってちょっと聞いてみるっていうのもいいかもしれないんですけども
、はい、
ライブが年を明けて1月7、はい、8とはい、決まっているということで、これは土日ということですかね。
そうですね、
はい、これ土曜日どこでされるんですか。
は
い、
土曜日はですね、うん、生まれて初めて出たライブハウス、うん、サウンドストリームさくらっていう、成田の手前ぐらいにあるところなんですけど、そこが夜にありまして、はい、でその隣の駅ぐらいですかね、うん、ユーカリが丘っていうところに、うん、なんとついにイオンができまして。
おめでとうございます。
あ、私ありがとうございます。おかしいな
確かにね。
そうですね、
歌子さんにおめでとうございます
けどね、はい、まあ、ちょっと興奮はしたんですけど、はいはいはい、そこで昼間にインストアがあります、
うん、あ、これじゃあもう100万人ぐらいが見に来る、あの伝説の、
まあ その10分の1ぐらいですかね
10万人は来るんですねぜひ10万人集まっていただきたいと思いますよ。ゆくりが丘のイオンがお昼間のインストアライブということで、はい、で夜がサンドストリームさくらですね、
はい、
僕は前の名前しか知らなかったので。
そうですよね、
変わったんですよね確か。
そうなんですよ、
はい、さくらで、あれ市町村合併かなんかですか、うん、そういうんじゃなくてですか。
いや、あの店長が多分さくら市っていうところを多分押したかったんじゃないですか。
あ、そういうことか。
地図サウンドストリームだったんですけど、
うん、
さくらが頭につくようになって、
ね、
地図が消えた
そうそうそう、なんか、うん、ね、地名が変わったのかと思いきや
変わってない、
場所も変わらずみたいな、うん、はい、大変フードとかも美味しいライブハウスですので、うん、皆さん、
はい、
お立ち寄りをいただければと思います。
ぜひぜひ。
これが1月の7日。
7日ですね。
で8日が、
8日がですね、こちらも千葉県なんですけど、
はい、
柏にあるスタジオウーというところで、
はいはい、
日向奈穂子さんの誕生日のイベントにですね、
はい、ひななちゃんの誕生日。
そうなんですよ、
柏しわの
、
はいはいはい、
なんか年始からいつもね、後世に割と早く動き出す人ですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、今回はその誕生日ってとこに絞って、うん、イベントに呼んでくださって、
うん、
なんか盛大にお願いしますっていうことだったので。
なるほど、
はい、
じゃあもうどうしますか、うん、もう1000人ぐらい連れていきますか、
うん、そういう感じですかね
サポートメンバー1000人ぐらいね、
やばいですね
ギャラ大変みたいない
や入らないです、まず
入らない、ということはこれはもうバーンと歌子さんが新年からぶっ放す、
う
ん、
そうですね、はい、今回ちょうどフルアルバムが割とポップで良かったなと思ってます。
なるほど、
はい、
じゃあどうぶっ放すのかわからないですけれども、うん、ぶっ放すライブですね。
そうですね、
ひななちゃんの誕生日お祝いということで
そうですね、
1月の8日ですね、
はい、
こちらは柏のサウンドスタジオウーと、
はい、
サウンドスタジオ、
サウンドスタジオじゃないかな、
違うな、何でしたっけ、
柏スタジオウ
ー、スタジオウー、失礼しました、はい、柏のスタジオウーで
、はい、
お送りをしたいと思います、はい、これ連日ライブということで3連休の
はい、
1日目と2日目ですので。
あ、そうなんですね、
比較的皆様行きやすいところかなと思いますけれどもね、
そうですね、
はい、そして月が変わりまして2月の5日、
はい、
こちら横浜ですかね、
はい、
歌うた2017、
はい、
先日この収録の先日からすると先日なんですけれども、
はい、
解禁されまして、
はい、
ご出演ということで。
そうなんです、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、
なんかそうですね、復帰を
盛大に、
うん、知ってですね、
うん、
速攻で連絡をいただきまして。
なるほど、
はい、
このスタジオの中にもう一人この歌うたに出る人がいるんですけれども、それは私です。
あ、そうですね、はい、そうでした早速共演ありがとうございます。
そうなんです、この歌うた2017はね、はい、今回はサーキット形式ということで、うん、3つかな、ライブハウスを行ったり来たりしながら楽しめるイベントなんですけれども、
うん、
そのうちの一つがトークステージみたいになるらしくて、
うんうんうん、
僕ずっとそこにいるんですって。
ずっとそこにいるんですか。
そうなんです。で、僕はずっと喋ってるらしいです、いろんなアーティストと。
あ、じゃあそこはトーク用の会場なんですか。
そういうことみたいです。
ああ、そうなんですね、
はい、だから一番お客さんが少ないと思います
そんなことないです、そんなことないです。
だから他の会場もう満帆すぎて疲れたな、ちょっと足休めようっていう人は僕のとこ来て、うん、なんかドリンクでも飲んでいただければ。
なるほど、
はい、なんですか、マザーテレサのような優しさで
いいですね、
お迎えしますので。
いいですね、
はい、
私もそこ行きたいな、
はい、時間によっては出演者の方がお客さんより多いっていう局面もあるかもしれませんのでぜひぜひね、立ち寄りをいただければと思いますが、2月の5日、はい、歌うた2017、ぜひ皆さんお越しをいただければと思いますよ。
はい、
はい、
お願いします。
そしてその後2月の19日ですかね、
はい、
こちらは鶴内花さんとのツーマン。
はい、はい、そうなんです。
鶴内さんこの間出ていただきましたよ、うちの番組も。
あ、本当ですか。
そうなんですよ。
あ、そうですよね。
そうです、そうです、
そうですね、
盛り上がりました。
あ、そうでしょうね、う
ん、もう今や飲み友達です。鈴内さんとは
収録中もあれですか、お酒だったんですか。
それはちょっと C でお願いしてい
いですか。 C で、あ、なるほど、なるほど。
やってないですけど。そうそうそう、大変盛り上がりまして、
へー、うん、いいですね。
そうかそうか、じゃあもうこれは非常にこうお酒が美味しいイベントになりそうですね、はい、2月19日
は。確実にお昼のイベントなんですけど、うん、まあ、昼からアルコールですかね。
まあ、行く感じになります
よね。行く感じになるんですかね。
ま、歌子さんも随分行ける口だと。
いや、それ誤解なんですよ。ですからですから本当に飲めないんですけど、そんなに。
そうなんですか。
でイメージって怖いなってずっと思ってますよ。
でも好きではありますよね。
お酒の席が好きなんですよ。お酒がそんなに美味しいと思ったことはないです。
あ、そうなんですね。
ビールも32にしてようやく飲めるようになりましたし。
へ、
でも缶一缶は開けられないです。
量はどれぐらいいけるんですか、うん、その他のお酒だと。
まあ、ちびちびならペースがめちゃめちゃ遅いので、
うんうんうん、
それでなんか目の前にお酒があるだけでもう何杯もいってるように思われるんですけど。
なるほど。
イメージって怖いですよね。
まあ、その語り口とか、はい、ちょっと見た目の存在感とかその辺も含めて多分飲むだろうなこの人はっていう感じだと思いますけど。
はい、
意外と弱かった。
ココアが一番好きです。
そこだけマシュマロ系なんですね。
そうですね、そこだけですね。
だったらあれでしょ、好きな食べ物、はい、お寿司とかお肉とかでしょ。
そうですね、うん、寿司がもうあれです、もう殿堂入り一番好きです
ね。なんか絶対この3合ぐらい開けてそうなイメージですもん、一緒に寿司食いながら。
いや、もう大体白っぽいものを食べて終わり。
イカ、タイ、ヒラメ、
う
ん、
あ、そうですね。あ、縁側食べないです。ちょっと脂っぽいんで。
なるほど。
うん、
完全にこう一応弱い人トークになってくる。
そうですね。
もうそんな、はい、歌子さんも12月、はい、あ、2月の19日は、はい、鶴内花さんとのツーマンということで、
はい、
お客さんはお酒を飲んで盛り上がっていただければと思いますよ。
はい、お願いいたします。
ぜひチェックしてみてください、
はい。
この2月の5日の歌うた2017なんですけれども、この前日2月の4日の土曜日がですね、
うん、
番組主催の、番組5周年記念イベントをですね、ヤマハ銀座ヤマハホールで開催をいたしますので、
おめでとうございます。
なんとですね、この4日のイベントも5日のイベントも入場料は3000円なんですよ、チケットは、
うんうん、
ただ2日続けて来ていただけるノビーを見たいぜって2日続けて来ていただける方は、うん、なんと合計6000円が4500円になります。
安い。
そうなんですよ。これ投資券ということで販売をしておりますので、ノビーのサイトと、この歌うた2017のサイト両方で販売をしておりますので、ぜひぜひ2日続けて、
ぜひそれはね、
はい、
投資券の方がいいですね。
投資券の方がいいです。
絶対いいですよね。
僕のイベントで6組出まして、うん、歌うたで多分十何組出るのかな、うんうん、ですので、まあ、20何組がこの4500円で2日間にわたって見放題ということで、素晴らしいイベントになりますので。
素晴らしいですね。
ぜひ投資券でお越しをいただければ
と。だって投資券でも1日の、ね、ライブの値段でもおかしくないですよね。
そうですそうです。ちょっとね、大きなというか、うん、いい会場だったらそれぐらいするところもありますので。
そうですよね、
はい、ぜひ2日にわたって楽しめる。
そうですね、
地方から遠征される方も楽しめる2日にわたって。
素晴らしい。
そんな週末をこの2月4日5日楽しんでいただければと思いますよ、
はい、
ぜひお越しをお待ちしております。続いてお届けするのが泣けないままなんだというナンバー、
はい、
これはバラード
いやと思いきや、
うん、
明るいですよ。
明るいどころの騒ぎじゃないですね。
そうですね、
結構こうなんというか金属音も入りつつ
そうですね、うん、ちょっと踊れる感じですね。意外と
歌子さんにここまで踊れる曲、はい、今まであっただろうかっていうぐらい。
そうですね、うん、ないですね、正直。
ないですよね。
ないです。ちょっとロックっぽい曲はあったりとかはあっても、はいはいはい、こういうなんかいわゆるこう最近のっぽいっていうか、うん、もう取り入れた感じはないですね、う
ん、新たな歌子の一面を、
はい、
ぜひご覧ください。お届けしましょう、歌子さんで泣けないままなんだ。
Wait for my time, a little more. DJ のビストークライブをお届けをいたしました。今日のゲスト歌子さんのナンバー泣けないままなんだお届けをいたしました。続いて DJ のビストークライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン
のびさん、日本のリスナーの皆さん、アロハ。暖かい冬のハワイからケイズーラジオ DJ カリンです。今週もハワイからの最新情報をまずはハワイ州観光局からお届けいたします。
ハワイ州観光局のアシスタントマネージャーセールス&マーケティング担当石割彩子さんです。彩子さん、アロハ。
アロハ。
さて、年末年始たくさんの方がハワイにいらっしゃると思いますが、キャンペーンがあるということですので教えてください。
はい、ハワイにいらっしゃる皆様にぜひ参加していただきたいキャンペーンがあるのでご紹介させていただきます。旅行に欠かせないのが写真ですよね。旅の記録を家族や写真に共有したり、携帯電話でソーシャルメディアで紹介をしたりすると思うんですけれども、ハワイ州観光局は現在ハワイライフスタイルクラブと一緒にハワイライフスタイルフォトアワード2017年を開催しています。今年のテーマはネイケッドハワイで、ハワイの飾らない美しい自然や感動的な景色、心安らぐ温かな瞬間などハワイの魅力が伝わる写真を募集しています。応募期間は2017年3月15日まで、当選者は4月中旬頃に発表します。そして4月22日に開催されるラブハワイコレクション2017の中で授賞式を行います。ノミネートされた作品の展示もさせていただきます。またノミネートされた SNS 特別賞の作品は2017年8月発売予定のハワイ手帳2018に掲載され、手帳やオリジナルグッズも差し上げます。さらに SNS 特別賞の最優秀賞受賞者の方の作品はハワイ州観光局賞として、ハワイ州観光局の来年度の制作物にその作品が使用されるんです。詳しくはポータルサイト allhawaii.jp の SNS キャンペーンページをチェックしてください。皆様のご応募お待ちしております。
ありがとうございました。ハワイ州観光局アシスタントマネージャーセールス&マーケティング担当石割彩子さんでした。マハロ
ー。マハロ
ー。さあ、年末のハワイですけれども、ハワイ島の方は富士山よりも実は標高が高いというマウナケア、マウナロア山など山頂は雪が積もっていたりします。そして、まあ、地上はというかオアフ島、たくさんの、ね、人が集まるここオアフ、とてもそれぞれのシティライツが綺麗で、特にホノルルシティライツ、皆さんぜひ見に来てくださいね。温かい気持ちになりますよ。気候のいいホノルルで皆さんを年末お待ちしています。
お届けをいたしましたナンバー歌子さんで泣けないままなんだというナンバーでした。
ありがとうございます。
もう踊り狂っておりました、私スタジオの中で今非常にこう温度と湿度が上がっております
YouTube にアップしましょう、
はい、ほんまかい言われました、はい、今日のゲスト歌子さんをお招きをしております、はい、久しぶりでございます。
久しぶりでございます。
DJ のビーズ東京ライブには、はい、のびに聞けという名物コーナーがございまして、
はいはい、
はい、これはですね、私今までその散々質問させていただきましたので、はい、逆に歌子さんの方から一つ質問を投げていただきまして、はい、僕その回答拒否権がない、
うんうん、
僕に人権が認められていない、
すごいコーナーですね。
コーナーなんですよ。ですので、まあ、何であっても放送に載せられるレベルのクオリティの質問であれば何でも僕は答えないといけないという恐怖のコーナーでございます。
いや、でもなんかちょっと復帰して速攻にね、なんかあれですね、美しくありたいから
何を考えとったんですか。
いや、私は美しくあり続けたい。
そうですね、
じゃあ
イメージだけでも。
そうですね、
うん、
じゃあ歌子は奥さんなのか、うん、彼女なのか、うん、妹なのか、うん、お姉ちゃんなのか、近所のおばさんなのか、
うん、
すれ違った知らない人なのか、うん、 どこにどこが一番近いですか？
僕にとってですか？
そうですね。
なんだその質問、難しいな。なんか何言っても不正解な気がするんですけど。あのあれですよ、キワキワです。皆さんそもそもは他人ですからね、うん、僕と歌子さんは。そこだけ誤解なきようにですけど、うん、お姉さんですね。
お姉ちゃん。
お姉ちゃん。
自分のお姉ちゃんですか？
自分のお姉ちゃん。こんなお姉ちゃんおったらええなっていうお姉ちゃんですね。
それはあれですね、結構安全な方に行きましたね。
そうですか。
なんて
まあ奥さんにはちょっと僕多分制御できないんですよ、歌子さんは。
制御できない？
制御できないというか、なんかこう、うん、どっか行ってしまいそうな気がするんですね。
うわ、なんだろうそれ、ちょっと危ういじゃないですか。
危ういのかな、うん、で、うん、まあお母さんではないなとは思ったんですよ、うんうんうんうん、まあまあ当然年齢的なところもあってお母さんというといろいろこう、
ね、
後々問題が起こりそうなのでっていう計算も働いてるんですけど、うんうんうん、妹も違うんですよ、
うん、
なんかそうじゃない、
うんうん、そうですね、
そう彼女も違うしな、う
ん、なるほど。あれ、彼女と奥さんの違いは何ですか？
彼女と奥さんの違い、彼女はこう、うん、一緒に遊びに行って盛り上がれる方向性がより強いと思うんですよ。
あ、
で奥さんは一緒にいて黙ってても落ち着ける方向性がより強いと思うんですよ。
あ、恋に恋してる段階からのこうシフトし、そうですよね。
それがこう、うまくいけばいいんですけど、うん、いかないことも多いじゃないですか。
確かにそうですね、うん、なるほどね。
そう
なるほど、うん、じゃあすれ違った赤の他人っていうところまでちょっとさすがに寂しい感じですかね。
さすがにちょっとそれ言うと、うん、なんで読んだんっていう話になるじゃないですか。
そうですよね。
興味はあるので。
あら、
大変興味はあるので、そうなので、うん、そういう対象ではあるんですけれども、
なるほど、
親類、うん、姉かなみたいな。
なるほど、うん、なるほどね。いや、わざとこういうこと言ってですね、私のことをすごい考えさせるっていう、うん、
なるほど、
はい、
すごいできる女ですね。悪女ですね。
やめなさい。
それあれでしょ、いろんな人にこうやって LINE で質問してるんでしょ。
いや、しないですよ。
ねえねえ、私ってさ、
しないですよ。気持ち悪いですよ、そんな本当にやってたら。
でも恋大きい女ですよね、歌子さんは。
そんなことないですよ。
うわ、
そんなことないですよ。
この辺ちょっと詳しい話は、
はい、
ダウンロード版だけのおまけトークっていうコーナーがあるので。
すごい、だから意味深な感じで終わるじゃないですか。恋多くないですよ。
今日オンエアで聞いてくださっている方は、来週月曜日からダウンロード始まりますので、は
い
は
い、あ、やばいですね。
ダウンロード版の最後についてます。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
しなくて大丈夫ですよ皆さん。
歌子さんの恋大きい秘密がいろいろ暴かれますので、は
い、
ぜひ
大したことないです。
チェックをしに行っていただければと思います。、はい、番組公式ホームページから登録なし無料でダウンロードしていただけます。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております。スマホからも PC からもダウンロードしていただけます。
はい、
歌子さんのライブ1月の7、8が千葉県ですね。
はい、
七日がイオン、ゆかりが丘のイオンと、はい、サウンドストリームさくら、そして、8日が柏のスタジオ、
はい、
そして2月5日歌うた2017、こちら横浜でございます。大斎藤を中心とした3会場のサーキットイベントですね。
はい、
2月19日は鶴内花さんとのツーマンライブということで、詳細これチケット予約どうしましょうか。
あ、一応予約にはなってるんですけど、
はい、
花ちゃんとのですよね。
はいはいはい。
あ、それぞれにもらえれば。
なるほど、
はい、
全部のイベント。
あ、そういうことか。
あ、そうそう、ね、どうやって予約したらいいですか。
もうダメだ、完全にフリーズしてました。さっきのなんかざわざわしてました。
ざわざわして
た
のがすいません。はいはい、これからもっとざわざわします、
ね。とりあえずそうですね、メールをください。予約でください、
はい、歌子さんに。
はい、はい、
歌子さんどこにいるんだろうっていうのわからない方はツイッターとかね、あと本、はい、ウェブとかで UTACO で、
はい、そうです、
ドットで、UTACO ドットで検索をしていただければ、
はいはい、
必ずや見つかることかと思います
ので。 U は大文字です。
U は大文字でございます。ぜひ皆さんお気をつけて探してみてください。
はい、
検索するとね、超美貌の歌子さんの写真がバーンと、
のびさん怖いな、のびさん怖いな、本当のびさん怖い。
はい、チェックをしてくださいね。
はい、
はい、ラストのナンバーをお届けする時間になってまいりました。
はい、
テレパシーという曲、
はい、
どんなナンバーでしょうか。
聞いてください、
聞いてください。どういう風に感じるか、
はい
ね、
あなた次第です。
ニューアルバムヒューマンからお届けをしてお別れでございます。今日のゲスト歌子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
雨上がりの虹くぐれば灰色のもやは溶ける。何もかもが思い通りいかなく
ても君との時間だけはマストで、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
声多くないんですか？
何を言ってるんですか？本ちゃんって何言ってるんですか？もう本当後半あれどうしようかなと思って、なんか全然のびさんの声入ってこなかったですもん、ライブ告知の時。
あ、そういうことなんですね。だからチケットの予約方法も
そう、もうね、鶴内花ちゃんっていう名前だけ最後聞き取れてあれあれと思ってやばい、集中力が
なんかすごく恋イコール歌子みたいな、うん、
そんなことないですよ。恋の歌はでも
歌子のドットの後に愛が入ってるんじゃないか。恋歌子いいみたいな。
いや面白くないです。
あ、そうですか、すみません。笑ったよね、
今。笑っちゃったけど。いや多くないです。あ、でも一人の人好きになるのは期間が長いですよ、うん、長いので、うん、そうですね、気づくとその何年も経ってるみたいなことが多くて、で歌を綴ったりとかするから、うん、きっとそのずっと恋してるっていう感じなんじゃないですか。
なるほど、うん、でもずっとは恋してる、多いわけじゃないけど、
まあ恋はしますよね、誰でもね。
へ
日常的にね、恋しなきゃつまんないですよ。
そうですね、うん、いいな。
え
僕なんとなくそういうはい、フェーズが、うん、そうじゃないフェーズにいる人なので、なんとなく人生の中の時期的に、まあね、子供も嫁もいますので。
あ、なるほど、そう
でしたね。そうそうそう、結婚して妻子持ちでございますので。
そっか、そしたら、
ね、今恋してますなんて言うとね、
うんうん、でもなんかのびさんね、なんかこの間ちょっといい子いたみたいに言ってましたよね。
そういうなんか根拠のない
仕返しみたいな、
根拠のない。まあでも何ですかね、そういうやめとこう。なんかそう、なんていうんですか、そういう、気持ちを忘れたらダメだなと思いますけどね。
うんうんうん、そうですよね。
なんかあるじゃないですか、やっぱり、張りみたいなものが。
ああ、てかなんか誰でも頭の中で絶対脳内で恋してると思うんですよ。
ほう、
なんかすれ違った時に例えば なんとなくこう惹かれる人ってい
ますね。
いますよね。でもそれがきっと、うん、いわゆるなんか音楽関係なくてもオーラだったりとか、
うん、
だから頭の中では恋してるはずです。あ、素敵だなとか、
うんうん
うんうん、
意識してなくても、ね、意識してんのか、
う
ん、それは。
でもその瞬間に無意識からの意識になるんですかね、うん、でも走って追っかけていくまで行ったらちょっと怖いですけど。
まあ歌子さんなんかよくあるでしょ、うん、そんな歌子さんじゃないですかみたいな、サインしてくださいみたいな。
ないです。
ないんですか？
ないですし、うん、プライベートで、うん、人のライブにやっぱ行くことはちょこちょこあるので、はいはいはい、 マスクはいつもしてるんですけど、別に隠れたいわけじゃなくて、うん、あれがデフォルトの顔なんですけど、
うん、マスクがデフォルト
なんですデフォルトなんですけど、まあ、なんか目だけでも結構気づかれて、うん、声かけてくれたらいいんですけど、すごくなんかこう下がりながらこう会釈されたりとか、なんか気づかないふりをされるんですけど、プライベートだから気遣ってくれてんのかなって思いながら、うん、これ怖がられてんじゃないのかなって思う。
まあ、僕も結構そっちの方なんですけど、うん、歌子さんを見つけてもこう、うん、おみたいな感じで目を合わせるぐらいにとどめるんですけど、いつもっていうのはやっぱりマスクしてると、うん、あ、見つかりたくないんだろうなみたいな意識はやっぱり働きますね。
でもなんか元々結構黙ってると怖いって言われるから、そういうことなのかなと思ったり、
うんうん、まあ、なんていうかこう声がドス聞いてたりするので、歌子さんはどっちかというと。
そんなことないです全然そんなことないですけど、なんかこう、うん、
全然ここまで僕も仲良くなると分かるんですけど、最初お会いした時はなんかちょっと不機嫌でいらっしゃるのかなって思った時期はありました。
全然そんなことなくて
なんで急にアイドルみたいな声にな
る。気をつけますね。
いやいや、もう声はどうしようもないです。うん、それがあれですか、仕事道具ですけどね。歌子さん。
あ、でも喋ると、あ、なんだ、全然普通の人だったって言われる。
普通の人っていうか、
なんか安心が増すみたいで。
ああ、うん、逆にね。
そうですね。
吊り橋効果ってやつですね。
それですね。
ドキドキさせて落とすみたいな。
うん、なんかあとなんか不思議とか変な人って言われることは多いですけど、あ、みんな変じゃんって思います、私からしたら。なんかずるいんだよな。
みんながみんなと違うから、お互いのこと変だと思ってるんですよね。うん、
ね、
うん、
だから多分引き寄せるんですよね。
そうだかもしれないですね。うん、結局その自分にないものを求めるみたいなのあるんじゃないですか。
う
ん、
そうですよね。
友達にはね。
うん、
なるほどな。
はい。ね、いや、大した恋の話なんかないですよ。だから、うん。うん、
まあ、ここで実名とか出てくると大変ややこしいことになるので、もう
ピーピーピー
ピーピーですから、もう、はい、まあ、その辺はちょっと、ね、はい、また今度ということにしておきますけど、
また今度あるんだ。
2月5日、歌うたに来ていただければ、はい、トークステージでひょっとしたら歌子さんとそんな話をしてるかもしれません。
怖いな、本当に。
今日来てる彼女とあの子は付き合っててさ、みたいな。私も元彼なんだよね、みたいな、なんか。
やばい、ちょっと。
あるかもしれない。
なるほど、元彼集合させるしかない
ってことですね。元彼を観客席に集合させる、ね、あいつとあいつと、うん、みたいな。
私完全にもう声わずります、さっきみたいな感じ。
そうそうそう、
うん、すんごいもう声変えますね。
その展開期待しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いされない。
まあそんなわけで、
はい、
言い残したことないですか。
言い残したことはないですけど、もう逃げも隠れもしませんというか、
うん、
もうあれですね、すっきりと万全で帰ってきたので、
うん、はい、
改めてのびさんもですし、皆さんもよろしくお願いします。
ぜひぜひこれからバンバン作品も発表されることかと思いますので、
はい、そうですね、
その度に、はい、ご迷惑でなければお越しいただきたいなと思います。
むしろお願いします、
はい、もう歌子先輩なんかにお越しいただけるような番組でありたいと。
お姉ちゃんだから。お姉ちゃんだから
思っておりますので、はい、今日のゲスト歌子さんでした。
ありがとうございました。
声裏返ってもらった。ありがとうございました。
バイバイ。